トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日はこの番組は初出演、黒部市の竹熊義和市長です。今年4月の黒部市長選挙に国家公務員であった竹熊市長がふるさと黒部市に戻り立候補し、初当選を果たされました。市長に就任してからの2ヶ月余りを振り返りながら、選挙での市長の公約やこれからの黒部市などについて伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日はこの番組は初出演、黒部市の竹熊義和市長です。市長に就任されたのは4月23日。市長として2ヶ月余り職務について今思うことは、人口減少や宇奈月温泉を中心としての観光振興といった重要課題への取り組み、そして選挙での公約の実践などについて竹熊市長です。市長就任から2ヶ月経ちました。今いかがでしょうか。
日々早く時間が過ぎてるっていう感じです。いろいろなイベントごとがたくさんありまして、少し自分の考える時間が欲しいかなと考えてます。
そうですか。今までいろいろ2ヶ月会議等出席されたと思うんですが、イベントも含めて、はい、どんな印象を持たれますか。
黒部ではたくさんいろいろな分野で活躍されている方が改めて多いと感じておりますし、黒部の中だけでも文化的なイベントとかも多いんだなと改めて感じました。
市政運営について何か感じたことは。
私のところにたくさんの方が情報を持ってこられるので、良い意見悪い情報とかもありますので、それを一つ一つ市の職員にフィードバックして、より良い行政を行っていきたいと考えています。
さて今後のですね、重要課題への取り組みという話に進めたいんですが、まずその人口減少対策いかがでしょう。
人口減少対策は大変重要な課題ですし、なかなか一つのことで簡単に解決するような課題ではないと考えておりますので、あらゆる施策をやっていって、なんとか減少をストップさせていきたいと考えております。
人口減少対策ではやはり子育て支援も、ね、大切かと思うんですが、
子育て支援については行政が割と主体的に相談とかに乗っておるんですけれども、やはり行政だけでは敷居が高いとおっしゃられる方もいますので、子育てサークルの方や NPO の方と連携して、より重層的な相談体制をとって、子育てする方が孤立しないような、そういう取り組みをこれまでの対策に加えてやっていきたいというふうに考えています。
それから企業の進出環境の整備もこれ必要になってきますね。
そうですね。コロナ禍の大きな変化として2つあると考えております。1つはリモートワークです。会社に出勤しないでする働き方です。それともう1つは副業の普及です。1つの会社に所属するのではなくて、複数の会社に所属して働く働き方です。そういう普及を踏まえてですね、都会の専門人材と黒部の地元の企業とマッチングさせて、黒部の企業の新規分野や DX 等に都会の専門人材の方ご支援いただいて、黒部の企業の成長を促してもらいたいと考えています。で、成長することによって働きやすい職場、働きがいのある職場に黒部の企業がよりなっていただいて、働きがいのある企業に人が集まる、そうすることによって 黒部に人を呼ぶ、そういう人口増の施策もあると考えております。
まあ、重要課題といえばですね、宇奈月温泉という、まあ、有数の観光地を抱えての観光振興なんですが、いかがでしょう。
宇奈月温泉につきましては、来年は開湯100周年、2年後にはいわゆる黒部ルートの一般開放がある、それから新幹線の敦賀延伸とかもある中で、私としては黒部峡谷もありますので、黒部峡谷自体がすごいキラーコンテンツとは考えておりますけど、それに加えて、宇奈月温泉に来られた方を、例えば魚津市とか入善町、朝日町、滑川市さんと連携して近隣をこう巡ってもらう、例えば自転車で巡ってもらうっていうようなことをもう少し強化していったりして、滞在日数を増やしていきたいと考えておりますし、どうせ来たならば長野から富山に来て、それから石川、金沢に抜ける、例えば能登半島に行くとか、そういうようなより広域的なルートの発信も努めていきたいと考えております。
そしてですね、つい最近の出来事なんですが、市長選の公約、住民参加のまちづくりを目指す取り組みの一つです。市民が参加し、市の将来について意見を交わす市未来会議、これ創設されました。
はい、未来会議行われましたけれども、目的としましては、黒部、自分たちのまちづくりについて自分ごととして考えてもらうような町になっていけばいいかなという思いでやっておりますし、これまでも黒部の中でも経営者の方は経営者の中で黒部の未来について考えてこられた、例えば農業関係者の方は農業関係者の中で町の未来について考えてこられたかと思いますけれども、そういった団体とかセクターを超えて町についてみんなで考える場があればいいのではないかと開催したところです。アンケート結果を見ると、やはりいろいろな方と話し合えてよかったとか多数意見ありましたし、まず何よりも黒部のことを考えてる人がいることが分かってよかったと、そういう意見も結構多かったです。そういう場作り自体も良かったと思ってます。あとはいろいろ意見が出された中で、取り入れるべき意見とかについて市の行政運営の中に生かしていくことが今後やっていきたいと考えております。
まあ、未来会議での意見をもとにですね、新たな政策が生まれる予感がいたします。市民が参加し、黒部市の未来について意見を出し合う市の未来会議は、先週、今月23日を第1回として始まりました。特定の分野や業種にこだわらず、市民が参加し、さまざまな意見が出るとともに、市長が自分たちの町づくりを自分ごととして考えてもらうような町になっていけばという思いでやっていると話されているように、町づくりで市民と行政の新たな関係づくりの場になることに期待です。そして人口減少対策にもつながる市長が目指すリモートワークや副業への対応、今注目のデジタルトランスフォーメーションなどに関わる都会の専門人材と黒部の企業をマッチングし、リモートワークや副業として結び、黒部の企業が成長することでそこに人を呼ぶという戦略は今後の展開に注目です。また宇奈月温泉の開湯100年や黒部ルートの一般開放を控えた観光振興では、県内周辺地域との連携だけでなく、金沢や能登など広域ルートの発信をという武隈市長の手腕に期待したいと思います。トップインタビューいいね富山、ここで番組初出演の武隈市長から皆さんへの1曲目は
ロミオとジュリエットです。映画音楽は割に好きなんですけれども、久々にこのロミオとジュリエット聞いたら、入りのメロディーからして、作曲したニーノ・ロータが天才だなと思ったんで最近聞いてます。
トップインタビューいいね富山、黒部市の武隈義和市長に小山健一がお話を聞いています。最近の黒部市の動きやこの後の注目は、4月に飲食や物販だけでない楽しむための遊具も充実した新たなにぎわい拠点として道の駅ここ黒部がオープンして2ヶ月余り、そしてこの後8月には 去年市政施行15周年を機会に始めようとし、コロナ禍で実施できなかった黒部踊りの町流しが予定されています。就任前日にですね、実は道の駅ココクロベがオープンしたんですね。
はい、ココクロベについては1ヶ月を迎えた5月22日に来場者数が20万人を突破いたしました。ちょうど私が就任して1ヶ月の日だったかと思います。で、その時はちょうど名水マラソンが開催されて、名水マラソンに参加されたご家族が20万人目の方でありまして、その方々がなんでその黒部に来られるきっかけとなったのは、私が聞いた限りではですね、ブラジルに行ってらっしゃった時に、実は黒部出身者の方と知り合いになって、それが縁になって黒部に来てもらえるとそういうふうになりましたので、まさに最近言われるところの関係人口として黒部のファンになっていただいた方が20万人目になられたということなので、考えるものがありました。
そうすると道の駅がですね、今後もその関係人口の増加にかなり寄与しそうだという。
そうですね、今道の駅は物産の販売と飲食店もやっておりまして、その中で今はまだできてないんですけれども、もう少し野菜とかについてはこういう方がこういう思いでこういう特色のある野菜を作ってらっしゃるとか、人のストーリーについて発信高めたようなメモみたいなものを書いて見てもらえるようにするとかですね、それからまた別の話ですけれども、黒部で活躍する人とかっていう見えるコーナーを設けて、人に興味を持ってまた黒部に来てもらう、そういう取り組みも今後やっていきたいなと考えてます。そうすることによって、人に引き寄せられて人がやってくる、その一助にしていきたいと考えてます。
さて、この後ですが、8月6日に黒部踊り町流しが初めて開催されますね。
はい、これについては昨年来議論があったところですが、今年についてはコロナの状況も今のところは収まっておりますので、やっていくことと考えております。前市長の思いとしては、何か一つ市民が一緒になって取り組めるもの、そういうものを作りたかったとおっしゃってましたので、はい、何か新しい黒部市としてやっていきたいと考えております。それプラス参考事例として、私市の職員とまちづくり協議会の方と一緒に魚津市の同じようなイベントを事前に勉強させてもらってきたんですけれども、その時に市民の人がにこやかな顔して集まってる姿を見て、黒部も何かそういうことができればいいかなというふうにも感じてます。
はい、初めて開催される黒部踊り町流しに期待です。就任2ヶ月余りの竹熊市長が参考事例として視察に行かれた魚津市の同じようなイベント、おそらく5月のよっしゃこい長禄祭りかと思われます。市民がにこやかな顔をして集まっている姿を見て、黒部も何かそういったことができればいいかなと感じているという竹熊市長ですが、8月の黒部踊り町流しでは市民の皆さんの盛り上がりに期待です。市民に愛される踊りに育つといいですね。そして道の駅ココ黒部では、販売されている農産物に生産者が見える仕掛けをしたり、黒部で活躍する人が見えるコーナーを設けたりして、人に興味を持ち、また黒部に来てもらう場にするという市長の考えは、道の駅も関係人口を増やす場にということでしょうか。トップインタビュー、いいね富山。ここで竹熊市長からの2曲目です。
プッチーニ作曲の歌劇ジャンニスキッキ、私のお父さん、曲が気に入っているからです。あとはイタリアの曲割と好きなんだと思います。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。黒部市の竹熊義和市長に小山健一が聞いています。 市長はですね、番組初出演でもありますので、市長の人柄を知る質問をさせていただきたいと思います。まずは月並みですが、ご趣味は？
挙げるとすれば、旅行ということと、それから昨年はマイブームとしてウェビナーに参加して、ただパソコン上で人と知り合うだけではなくて、知り合った人のところに可能な場合には現地に訪れて、ご挨拶とか話を聞くというのを割と去年はやってました。
ああ、それなんか旅行とつながりありますね。
はい。
その旅行の仕方なんですか？
割と行く前にネットでいろいろ見てですね、はい、その段階でもう行った気になっているという、あんまり良くない癖がありますけど。
その旅行がですね、いわゆる市長にとってどういう存在だったんですかね？
旅行に行くと割とその時は仕事のこととか忘れるので、リフレッシュする感じですかね。まさにこれからなんかまとまった休みが取れなさそうなので、ちょっとそれはどうするかなっていうふうに考えているところです。あと私中国に3年間勤務していたことがありましたんで、中国本土の31ある直轄市と省、はい、日本でいうところの都道府県にあたりますが、そのうちの29に今まで行っておりますので、残り2つ行くのと、それから香港とマカオと台湾に行きたいと考えています。はい。
さあ、改めて黒部市民の皆さんへ。
市民の皆さんの声をいろいろな形で聞きながら、少しでも良い街にしていきたいと考えておりますし、みんなで良い街にしていきましょうという思いでおります。私が市長になってよかったと思えるように頑張っていきたいと考えています。
ご活躍を期待しております。ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
トップインタビュー、いいね富山。今日は就任2ヶ月余り、番組に初めて出演いただいた黒部市の竹熊義和市長にお話を伺ってきました。市民の皆さんの声をいろいろな形で聞きながら、少しでも良い街にしていきたいという竹熊市長。その一つの場である始まったばかりの市未来会議が、黒部市の街づくりに新たな風を吹き込むきっかけを作る場になるのか、今後の動向に注目です。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週7月7日木曜日は小矢部市の桜井盛雄市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。